それでは今日の聖書箇所をお開きください。新約聖書ヨハネの福音書1章14節です。これ一節だけですので、今日前の方に御言葉を出してくださっていますので、皆さん顔を上げてこの御言葉を一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの福音書1章14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から捉えた一人の子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。それでは、恵みと誠に満ちておられる方と題して、広川和幸牧師に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。コロナ禍の中でですね、オリンピックと並んで、パラリンピックも開催がどうだろうかということで、危まれておりましたパラリンピックもですね、いよいよ本日が最終日となりました。またコロナ感染も全体的には感染者数が少しずつ減少傾向にあると言われておりますけれども、しかし同時にですね、多分皆様もこう肌でお感じになっているところがおあるだろうと思いますけれども、身近にこう迫ってきているということを感じます。お一人お一人感染から守られていくように、また収束をですね早くしていくように祈っていきたいものだと思います。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、9月に入りました。先週1週間の歩みを守り支えてくださったことを心から感謝いたします。私たちは等しくあなたを礼拝するためにこの場に集まってまいりました。今日私たちが捧げる礼拝を通して、あなたの皆が褒めたたえられ、栄光が表されますように。また一人一人、体の弱さやまた心の憂い、霊的な飢え渇きを覚えて御前に集っています。神様が一人一人の必要に応えてくださって、健やかにしていただき、また新たな主を主にあって置かれたところで与えられた働きや、またキリストの証を成していくことができるように導いてください。しばし聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っております。必要なメッセージをお与えくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、この新約聖書ヨハネの福音書1章の14節をご一緒に学んでいきたいと思います。この14節の言葉ですけれども、この福音書を書きましたヨハネ、イエス様の弟子であり、一番この近くにあった、また愛された弟子でありました。このヨハネがですね、イエス・キリストという方がどういうお方であるかを教えている箇所でもあります。書かれている言葉、もちろんその難しい単語が使われているわけではありませんけれども、この意味ということになりますと少し分かりにくいところがございますので、ご一緒にこの御言葉を見ながらですね、味わっていきたいと思います。 まず冒頭、ヨハネはですね、言葉は人となって私たちの間に住まわれたと書いております。今から約2000年前、イスラエルの、このベツレヘムの少し南に位置します、小高い丘にありますベツレヘムの町におきまして、言葉すなわち神の一人子イエス様が私たち人間と同じ肉体を持ってこの地上に生まれていらっしゃいました。 100% 神様である方が 100% 人間となられたということを意味いたします。しかしながらこのことはですね、私たちには理解しがたいことであり、神様の奥義だ、このようにしか言いようのないことであります。イエス様の地上での生涯、独身の女性でありましたマリアは聖霊によってイエス様を身ごもりました。すなわちそれは天の父なる神様がイエス様の本当の意味での父親であるということを意味いたします。イエス様はこの地上に完全な霊的な存在者である神である方が、同時に体を持ってこの地にいらっしゃったということです。そしてイエス様はですね、イスラエルの地で約33年間人々の間に住まわれました。先ほど申しましたように、イエス様は生まれた場所、それはダビデの町ベツレヘムでした。そしてその後の30年間というのはイスラエル北部ガリラヤ地方と呼ばれるこの地方のですね、ナザレの町で家族と共に過ごし、そして、この地上での父親でありますヨセフ、マリアの夫になりますけれども、と一緒にですね、大工として働いておられました。イエス様が30歳の時に約3年間イエス様の弟子たちと一緒に生活をして、人々に福音を述べ伝え、病気の人を癒し、悪霊に苦しめられている人々を解放していく、そういうお働きをなさいました。またですね、このルカの福音書18章の9節から14節にはですね、イエス様が語られた例え話にこういうお話がございます。自分は義人だと、義人だと自認をし、他の人を見下している人々に対して話された例えです。ある時二人の人が祈るために神殿に登ってきた。一人はパリサイ人、すなわち律法を厳格に守るということを第一にしていた人々、その一人の人が上がってきました。そしてもう一人はですね、酒税人、ローマ帝国のですね、役人として人々から税金を取り立てるんですけども、そのこと自身ももちろん人々にとっては大きな痛みであったわけですね。植民地を治めている人たちの手先となって自分たちから税金を取り立てるっていうのは、なかなか受け入れがたいことでありました。と同時にまた問題もありました。それはこの不正にお金を集めていた、そして自分たちの このお金としていたということが彼らをして人々から修税人は裏切り者また悪事を行っている人たちというふうに言われておりました。その修税人が宮に登ってきて祈り始めた。最初のパリサイ人の祈りはですね、神様私は他の人のようにゆする者、不正な者、寛容する者ではないこと、とりわけ隣にいる主税人のようではないことを私は感謝いたします。私は週に二度は神様のために断食をしております。また自分がですねこう与えられている収入の中の十分の一はきちんとお捧げしております。神様よくご存知ですよね。まあそのように祈る。そして主税人の方はといえば少し後ろの方にあまり近くにですね神様の前には自分は近づけない、遠く離れたところに立ってですね顔を下に向け、そして自分の胸を叩いて、神様こんな罪人の私を憐れんでくださいと一言祈っていた。この二人のうち神様から義と認めていただいて家に帰ったのは主税人です。決してパリサイ人ではありませんというふうに言われました。なぜならば神様の原則は誰でも自分を高くする者は低くされます。反対に自分を低くする者は高くされるからですとおっしゃいました。その言葉通りですね、イエス様は神様の前にですね、いや私は正しいんです、全然問題ない、やってることはですね全て正しいことだけを行っておりますというふうに考えている方、そういう人に対してイエス様の言葉というのは大変厳しい言葉が投げかけられています。まあ、それはもう皆様がですね福音印象をお読みになればよくわかることですね。けれどもいや私は罪があって神様の憐れみがなければ神様の前に立つことなんて到底できない、そのように神様の前にへり下って歩もうとしている人のところにイエス様は寄り添ってくださって共に歩んでくださいました。それがイエス様のお姿です。次に私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光であると記されています。ヨハネがですねイエス様を見たときに父なる神様のところから来られた神の独り子としての栄光を見ましたと証言しているわけです。人となられた神の独り子イエス様の栄光という素晴らしさ輝きというものは当時の多くの人々が期待していたようなですね外見上王様のようにですね堂々と立派で神々しいそういう姿での歩みではなく、イエス様はひたすら 神様と人々の前に誠実な歩みをしようとされていました。具体的にはですね、イエス様の日々の営みっていうのは、朝早く起きたらまずは天の父なる神様に祈る、もちろん折に触れてさまざまな課題が起きた時には人から少し離れて祈ってらっしゃったということが記されております。そして自分の弟子たちに対して福音を教えられました。病気や悪霊に疲れてもう手の施しようがない、助けていただきたいという思いを持ってイエス様のところに来た人々に対しては、彼らの病を癒し悪霊から解放して健やかな歩みを与えてくださいました。そして人々に対しても神の良き知らせ、福音を伝えていらっしゃいました。また当時ですね、宗教的な戒律を守らない人々を罪人と呼んでおりました。先ほどの主税人もそうですけれども、この罪人と食事をすること、付き合いをすることはしてはいけないことだ、正しい人はそういうことはしてはいけないことになっていました。しかしイエス様は非難されるって、実際イエス様はですね非難されるんです。でもそれを厭わないで罪人と呼ばれた人たちとも親しく食事をしたりお付き合いをしていらっしゃいました。このようなですね、地上でのイエス様の生き様にですね、ヨハネは父なる神様のところからいらっしゃった神の独り子としての栄光を見ることができたと、そのように述べております。さらに最後の部分、この方は恵みと誠に満ちておられたとあります。ヨハネは人となられたイエス様は恵みと誠に満ちておられたと証言しています。この恵みと誠というこの性質なんですけれども、これは神様の性質に使われる言葉なんです。とりわけ旧約聖書をご覧になると、この2つの単語は頻繁に出てまいります。神様のご性質なんです。すなわちヨハネがですね、この方イエス・キリストは恵みと誠とに、満ちておられたと証言していることは何を意味するかというと、人であるイエス様は本当に神ご自身でいらっしゃいましたということを証ししているわけです。イエス様が恵みに満ちていらっしゃる、それは変わることのない愛で私たちを愛してくださることを意味いたします。私たちは相手の出方によって、あるいは時と場合によって自分の態度を変えることがあります。でもイエス様は私たちを愛するということにおいては、恵み、すなわち揺るごくことがない、 一貫してあなたは私は大切な存在として愛してくださるということです。また誠に満ちておられるとは、イエス様という方はその口から約束されたこと、あるいは神様が約束されたことは必ず守る、実行する、成就なさる真実なお方であることを示しています。イエス様の恵みと誠が最もよく表されたのはイエス様の十字架上での死においてでした。人間が犯した罪をあがない、永遠の命を与えるためにイエス様はご自分の命を捨てて十字架で死んでくださいました。そしてイエス様は私たちの罪をあがなうために死んでくださったんだと信じる者に対しては罪の許し、永遠の命を与えてくださいます。そして信じる者は神様の子供とされる特権を与えられて歩むことができます。私たちがですね、神様の子供として歩むということはイエス様の恵みと誠が満ちあふれた人生の歩みをすることができるという約束がされているということです。私たちの日々の営みというのは一人で歩んでいるわけではありません。恵みと誠に満ちておられる主イエス様があなたや私に寄り添い、すべてのことに気を配ってくださっています。また悪魔の誘惑から私たちの歩みを守り助けてくださいます。イエス様は私たちが生きていく上で必要なものや、あなたや私の性質、また弱さ、個人的にそれぞれ違います、でもそれをよく知ってらっしゃいますし、あなたや私が試練にあった時にですね、忍耐しなさいという言葉が聖書では幾度も語られていますけれども、その忍耐できる限度っていうのは個人的にみんな違います。一律に皆さんはここまでは忍耐できますというのは残念ながらありません。でもその忍耐力っていうんでしょうかね、忍耐の限界、それもイエス様はよくご存知なんです。ですからイエス・キリストは本当にあなたや私に必要なものが何かということがよくお分かりになるし、それをあらかじめ用意しておくことがおできになるお方なんです。もちろん私たちに必要なものというのは必ずしもですね、あなたや私から見てですね、願ってること、あ、これは好ましいなと思えるものとは限りません。ある時には予想外でした、いや、これはちょっとというふうにですね、この尻込みしてしまうようなことであるかも分かりません。でも大丈夫なんです。イエス様はあなた以上にあなた自身のことをよく知っておられ、何が必要か何が必要でないかよく知ってらっしゃるんです。ですからイエス様は あなたは私に本当の意味で必要なものをあらかじめ用意して備えてくださることがおできになります。私たちの歩みにはですね、いろんなことが起きてきます。ですから大丈夫だろうかと心配をすること、思い煩うことは尽きることがありません。けれどもイエス様という方は、信頼して近づく者に心からの安らぎを与えてくださいます。新約聖書ピリピ人への手紙4章6節ではこうあります。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと勧められています。今あなたは自分自身の体のことや心のこと、家族のこと、人間関係のこと、仕事のこと、将来のことなど、思い煩ったり心配したり不安に感じていることはないでしょうか。もしあなたが一人でその課題をですね、抱え込んでおられるならば、主イエス様にですね、正直に自分の思い、願い、それをですね、伝えていくことが必要です。そして神様はあなたを愛し、どんな状況にあったとしても、いや過去の歩みがどうあったとしても、恵み、すなわち一貫してあなたを大切にしたい、愛しているというのは変わらないんだということに感謝して、そしてあなたの祈りの結果、実際どうなるのだ、どういうふうに動くのか、それはあなたに対して最善のことがおできになるイエス様にお委ねをして歩んでまいりましょう。そうすればイエス様は私たちのすべての考えに勝る神様の平安を与えると約束してくださっています。今週も私たちは恵みと誠に満ちておられるイエス様から目を離さないで、イエス様に信頼して歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様が恵みと誠に満ちていらっしゃる、そのことに信頼して今週も聞き従って歩んでまいりたいと願っています。一人一人の兄弟姉妹を励まし助けてくださるように、そして自分の歩みの中に確かなイエス・キリストの恵みと誠が豊かに表されていることを見ることができるように導いてください。病を得ている方々の上にあなたの癒しの御手、平安を与えてくださるようにお願いをいたします。また困難の中で苦闘していらっしゃる方々の上にもあなたの励ましが与えられ、その歩みが支えられていくように導いてください。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。